ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。ベタニア在住のシモンという人はユダヤの宗教指導者の一人でしたが、重い皮膚病をイエスに癒してもらったことがきっかけとなり、イエスに公然と従う人でした。彼は自分の感謝の気持ちを表すべく、イエスと弟子たちを自分の家に招き、食事を振る舞いました。マルコによる福音書14章3節にはこう書かれています。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。ナルドという植物から得られる非常に高価な香油です。それをこの女性は石膏の壺に入れて持ってきました。そしてそれを少し注ぐのではなく、壺を壊したと書いてあるので、全部イエスのために使ったのです。この女性はヨハネによる福音書12章を見ると、ベタニア在住のマリアであることがわかります。姉のマルタ、そしてイエスからよみがえらされたラザロとの3人兄弟です。このベタニアのマリアとマグダラのマリアと別の人とする解釈もありますが、姦淫の罪を犯して死刑にされそうになったところをイエスに救われた女性、7つの悪霊をイエスに追い出してもらった女性、そして売春をしていたマグダラのマリアとこのベタニアのマリアは同一人物であるという読み方もあり、私はその方が聖書をダイナミックに読めると思っています。というわけでその前提で進めます。マリアは自分の人生においてイエスがしてくれたことがあまりにも大きかったため、何とかして感謝の気持ちを表したいと思っていました。彼女がイエスに注いだ香油の価値は300デナリなので、単純計算で今の300万円です。それを無駄遣いだと言って非難をした人がいました。ところがイエスはマリアのこの行動について、マルコ14章8節で埋葬の準備をしてくれたと言い、さらに9節では世界中で彼女の行動が語り伝えられると言って評価しています。というのは、彼女はイエスの十字架での死の予告を誰よりも正面から受け止めており、イエスが人類の罪の身代わりとして死ぬことを事前に理解していた、おそらく唯一の人物であったからなのです。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか。ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係、郵便番号 241-8501 セブンス・デイ・アドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた月曜日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。